情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳。今回は八尾市立病院内科部長の栗原俊直先生にお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
八尾市立病院内科部長の栗原俊直です。こういう場をいただいてすごく緊張してるんですけども、パーソナリティの方と一緒にいろいろ市民の皆様に、役立つような情報とか、あと、よくあるような、チップスというか、医療機関かかってこういうところはよく分かりにくくて、教えてほしいとか、そういうことがあれば、そういうことについて、この場を借りて説明していきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。栗原先生は八尾市立病院にはいつからいらっしゃるんですか？
今年の1月から赴任させていただいてます。
そうですか。それまでのご経歴も教えていただけますでしょうか？
1984年昭和59年に、医学部卒業しまして、その後大阪大学の方で研修と研究を行いました。で、大学で、数ヶ月だけですけども、研修させていただいて、でその後すぐに谷町4丁目にある国立大阪病院の方で内科の研修と、あと循環器のレジデントをやらせていただいて、で、5年近くやりましたけども、その後大学に戻って研究生活、主に心臓の研究ですけども、させていただきました。大学病院ですので、研究をやりながら臨床も一緒にやっていくという形で、研修医の皆さんと一緒に、いろんな患者を見させていただきました。
そうですか。そしてこの1月から市立病院にいらっしゃったというわけで。病院ってたくさんありますけれども、八尾市立病院ってどんなところでしょうか？イメージとか病院によってカラーもあるかと思うんですけれども、
最初に初めて、びっくりしましたね。建物がすごく綺麗で、こんなに綺麗な病院見たことないというね。で、いくつも僕はいろんな病院見学したりとかしましたけども、市民病院クラスでこんな素晴らしい規模、で中に入ってみると患者さんが、描かれた絵とかが綺麗に飾ってあって、本当に普通の病院ではないホテルのような病院だなと思いました。で実際、いらっしゃってる先生は、素晴らしい経歴の持ち主ばかりで、主に阪大病院からね、超えてる先生が多くて、それぞれの専門家ですので、普通の同じクラスの病院の先生よりも、より専門家 で、でより研究マインドといいますかね、そういうマインドを忘れずに日常の診療以外に、次どうすればもっとよく患者さんが良くなるだろうとか、いうことを、地道に診療されている先生が多いなという印象を持ちました。
そうですか。院長先生はどんな方ですか？
院長先生は非常にお年取ってはるんですけど、本当に見た目は若くて、で本当に前向きに何事も考えて僕たちをどんどん引っ張っていってくれる頼もしい先生です。
そうですか。お医者さん先生同士のつながりとかってあるんでしょうか？
そうですね、同じ大学、病院で研修してましたので何らかのみんなつながりがあって、でどっかで見たことあるなと思ったら、前の病院で一緒やったとかね、そういう先生って、非常にやりやすい環境ですね。
なんか同志が集まってるっていう感じですね。
そうですね、
そうですか、分かりました。さて今日は病院についていろいろとお伺いできるということなんですけれども、まず医療機関って一口に言いましてもたくさんありますが、どんな種類があるんでしょうか？
そうですね、皆さん一番身近にあるのは診療所、クリニックと言われているものなんですけども、以前はベッドを持った有償診療所というのがあったんですけども、それがなくなって、無償診療所、ベッドを持ってない診療所が普通になってます。でその役割っていうのはちょっとした例えば風邪とか、お腹痛とかいうのを診療していただくということはもちろんありますが、それ以外に、病院で検査をされて、必要なお薬を調整してもらった後に、診療所でそのまま診療を続けていただくと、特に慢性疾患ですよね、高血圧とか糖尿病とか、慢性疾患の患者さんが定期的に通院される、場になっているはずです。
そうですね、はい、で私自身は実はそんな大きな病気をしたことがなくて、はい、病院っていうと、アレルギーがあるので、その都度その都度、近場のところとか、はい、通いやすいところに行ってるような形なんですけれども、はい、一般的に言ってその病院ってどんなふうに選んでいったらいいんでしょうか。
まずは、利便性も大切なんですけども、はい、その先生と何度かねお話しして、まずはフィーリングですよね、自分に合ってるかどうか、
はい、
ね、自分に合わない先生のところに行っててもあまりメリットはないと思うんですよね、だから自分の話をよく聞いてくれて、で説明してくれるというのが一番基本だと思います、一方通行にならない、
はい、
ね、相互で、一緒に考えてね、どうすればよくなるかということを一緒に付き合ってくれる先生が一番いいじゃないですかね、
はい、もうこの薬出しときますねで終わらないっていう、
そうですね、なんか患者さんの方も、なぜそういう薬を飲まないといけないのかとか、その辺を普通にね聞いてくれはったらいいと思うんですね、だから何事も相談できる先生っていうのが一番身近にいてる診療所の先生だと思うんです。はい、で診療所の先生にはすごく重要な役割がありまして、
はい、
将来的に皆さん徐々に年取っていきますので、高齢化していく上で、
はい、
通えなくなった場合ですよね、在宅になっていただかないといけないです、だからそういう役目があって、お年寄りからあと比較的若いお子さん、ね、その真ん中の層まで、全てを家族ぐるみで見て回るような先生を作っていただきたいと思ってます。
何か風邪をひいたとかちょっと調子が悪いっていう時にとりあえず大きな病院に行っとけばっていうふうに言われることもあるんですけれども、それはどうなんでしょうか。
大きな病院ということはかなり待っていただかないと難しいと思います、というのは、一応基本的に大きな病院は二次医療機関なので、紹介患者を優先するんですね、で、紹介患者さんを優先して、その合間に紹介状をお持ちでない患者さんを見るので、どうしても遅れがちになるんですよね。で遅れがちになって、患者さんのご不満が出たりとかね、いうこともありますので、比較的軽い症状であれば、
はい、
一次医療機関である診療所の方に行っていただいたらいいと思います、
はい、そうなんですね、はい、今実際その診療所に行ったところで診察を受けるときにね、よくこの症状はいつ頃からどんなふうに出てきましたかって聞かれるんですけれども、思い出せなかったりするんですよ、なんかこう準備していった方がいいんでしょうかね。
そうですね、先生聞くことが大体決まってますので、いつ頃からとかね、でどういう時にその症状が出てきたとか、どれぐらい続いたかとか、そういうふうな必要な情報をメモして加えたいと思います。例えば場所によってね、その症状が出る、出ないっていう病気があるんですよね、例えばアレルギーが原因で特定の場所でしかそのアレルギー症状が出ないというのもありますからね、だからそういうこと情報も含めて全てメモして来られたらスムーズにいくと。
そうですね、きっちり自分が本人が説明できないとお医者さんもわからないですもんね。
そうなんです、結局そういうことなんです、
的確な診療を受けるためにはきちんと自分で把握しておくっていうことですね、わかりました。でも自分でその自分の体をこう状態を把握するにはどういったことが必要でしょうか。
お若い方は、その必要はまだないと思うんですけども、だんだん高齢化、していくときに不調を訴えていきますよね、やはり基本的に血圧が上がってきやすいので、というのは大阪府はまだ塩分の取り方ね、食塩の摂取率は結構多いんですよ。東北の方が多いと言われてますけども、都市部で大阪は食塩の摂取率が高くて、で高血圧が結構見逃されてるんですよね。だから血圧計を買っていただいて、で、どんな血圧計がいいかというと、最初買うのがね、ちょっと不安だったら、まず診療所に行かれて、そこで先生に相談することですね。一番標準的な血圧計というのは、腕にこう巻くタイプの、血圧計ですけども、最近手首でね、測るやつもあるんですけど、昔はちょっと信頼性が良くなかったんですが、最近精度が上がってかなり良くなりましたので、手首の脈が十分取れる人だったらそれで十分ですので、その辺もちょっと機種選びについても診療所の先生ね、聞きされたいと思います。まず血圧計ですね、だから、それと測った血圧を記録する、 血圧手帳ですね、まあ、それは医療機関でいただけます。でそれ書きにくいということであれば自分でノート作られて、
はい、
まあ、それに記入していただければいいと思います、うん、それとあと、まあ、健康維持に必要なものはあと体重計ね、
はい、
体重の増減が非常に大切なので、うん、まあ、毎日測らなくてもいいですからね、週に1回決まった曜日決まった時間同じ条件にして測ってほしいです。でそれとあと運動される方最近多いので、万歩計があれば万歩計をつけていただくと、
はい、
でまあ、先ほどお話しました血圧手帳の医学に血圧脈拍以外にいろんなことを書き込んでほしいんですよね、
はい、
まあ、その時の自分のコンディションとか、
はい、
それからあとそうですね、万歩計でね、どんだけ歩いたとか、ね、あと体重を測るとか、
はい、
体温を測るとか、
うん、
まあ、そういうのを全部記入していただいて、
うんうんうん、
であと、まあ、できれば、ね、気温とか、
はい、
ね、天候も血圧に関係しますんで、まあ、そういうことも書いていただいたらすごく参考になるんですね。だから自分の健康に関することをすべて、
はい、
その手帳にね書き込むということ。で、あと大事なのは服薬ですね。薬をしっかり飲んでるかどうかというチェック。
はい、
たまに忘れた忘れたと正直に書いていただいたら結構ですね。
ええ、
そういうこともすべて書いていただいたら、日常診療ですごく役に立つんです。
ね、
というのは血圧というのは医療機関に来られた時と、はい、それから自宅の血圧とねかなりギャップがあるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、で病院に来られて、まあ、白衣、お医者さんの白衣見られると緊張して血圧上がる方がいらっしゃって、うん、まあ、そういう人の場合特に家庭で血圧を測るっていうのは大切なんです。で、まあ、診療所で測るっていうのは、まあ、日中多いですよね、
はい、
で家庭で測る時間帯といいますのは起きてすぐ起床時に測っていただくのと、
はい、
あと寝る前に測っていただきたいです、
はい、
というのは、まあ、夜中から早朝ねにかけて血圧が上がってくる方がいらっしゃって、まあ、それはいわゆる隠れ高血圧というんですけどもね、まあ、そういう方が、
はい、
脳卒中とか、まあ、心臓病、特に狭心症心筋梗塞を起こされる率が多くて、
はい、
で突然死の原因になってるんですね。だからそれを、まあ、突き止めるというかな、
はい、
見つける意味でその寝る前と起床時の血圧をきっちり気にしてほしいとに考えてます。
で、そういってその自分の体を把握するっていうことはどんなふうにつながっていくんですか。
まずね、病院診療所に来られて、病院でもいいですけども来られたらまず見てもらうというね、受け身の考え方やと思うんです。みんな血圧を測ってもらう、ね、聴診器当ててもらうと、でそれで全部判断してもらうと、
はい、
で健康を、ね、維持するためには受け身ではダメなんです。
うん、
自分で能動的に自分の体を把握して、
はい、
で自分でどう考えてどう対処するか、
はい、
そのきっかけになるわけです、血圧測定っていうのね。で僕が長年、まあ、外来で、まあ、診療してた患者さんはね、
はい、
まあ、そういうところから始めて、
うん、
で自分で血圧を把握して、例えばちょっと血圧がパッと上がったりしますよね、
はい、
初めの頃はすごくね動転して、うん、救急で来られたりとかしてたんですけども、自分の血圧の変動をね、
はい、
ある程度把握できるようになったら、うん、あ、これはこういうことで上がったんやなとか、そういうことが分かるようになるんですね。そうすると、まあ、不安が取れて、で血圧の変動も少なくなって、はい、で救急受診が減りましたね。
はい、よかったですね、
はい、でそれ以外に客観的に見れるね、
うん、
姿勢が出てきて、
はい、
でどんどんこう能動的にね、
うん、
行動されるようになりましたね。だから、まあ、こちらがこういう検査しましょうとかね、いうことでも、はい、積極的にその質問されて、う
ん、はい、
で納得した上で検査されると。で検査した結果を一緒に見て、
はい、
でどういうふうに持っていこうかというふうなことを相談しながらね、やっていくという、うん、だから一緒に僕が一人で患者さんを見るんじゃなくて、患者さんも一緒に考えてみていくというね、はい、まあ、そういう場になっていってます。
あ、はい、そうですか。なかなか年1回ぐらいの健康診断だと、うん、もうそれで済んだら終わってしまいがちなんですけど、うん、特にまあ大きな何かね、支障もなければまあ一家で終わってしまいがちなんですけど、うん、毎日チェックしてると本当に自分の体に目が向きますもんね。
あ、そうです、うん、だから自分のことは自分が一番よく知ってますので、
うん、
だそうなると今度食生活の方に目が行くんですよ、
はい、
で自分の、まあ、今までの食生活を見直したりとか、ね、まあ、欲が出てくるわけですね。もっと健康でいたいと、そうするとあの食事の面で工夫されるようになってきますね。
うん、
やっぱり食事で大切なことは食べ過ぎないってことね。
うん、
まあ、あの若いうちは、まあ、成長するためにそれなりのエネルギーいるんですけども、はい、だからその分カロリー取らないといけませんけども、
はい、
ある程度の年齢になったら維持するだけで、うん、まあ、カロリーはね、あのほどほどでいいんです。
うん、
だからまあ大体、まあ、腹8分目って言いますけどもそれぐらいで抑えていただいて、ちょっと小腹が空きますけどもまあ慣れてくればね、
はい、
それでやっていけるはずですから、
うん、
はい、あと大事な点は食べ過ぎないということもあるし、
はい、
あと健康を害するようなことをしない、まあ、喫煙されている方はもう喫煙をやめるという方向で、
はい、
で、まあ、喫煙をやめる方法として、
はい、
今禁煙外来っていうのをやっておりますけど、ええ、残念ながらうちの、あの私立病院にはね、
はい、
禁煙外来はないんですけども、あの他の、診療所とか病院ではやってますので、うん、そこに行かれてあの相談されたら、
うん、
あの早い人であれば3ヶ月ぐらいでやめることができます、
はい、そうですか、はい、ね、ぜひ利用していただきたいですね、
はい、
うん、であの先ほどお食事が、まあ、あの腹8分目というお話でしたけれども、うんうんうんうん、食事の内容としては例えば野菜が多い方がいいとか何かあるんですか？
そうですね、野菜がやっぱり一番大事で、どうしてもやっぱりあの、うん、今のお年寄りというのは終戦を経験されている方が多くて、
はい、
まあ、食糧難の時代にね来てあるので、やっぱり食べ過ぎと、うん、あと野菜が不足してお肉を、
うん、
お肉贅沢品だったんで、うん、お肉を食べることが健康維持に大事かなという錯覚されている方が多いので、お肉食べても良いんですけども、野菜をそれ以上にとってほしいというふうに考えています。で大体まあ、必要なカロリーというのは糖質で大体だからまあ炭水化物とかそういうもので、半分ぐらいとっていただいて、で残り4分の1ずつね、はい、タンパク質と脂肪取っていただくだけでいいと思いますね。で野菜は何も取っても大丈夫ですから、
はい、
野菜をしっかり食べると、うん、あのお通じも良くなるし、お通じが良くなったらあの食欲もずっと維持できるしね。ただし腹8分目で言ってほしいんですけども野菜を取ることによって、まあ、食物繊維が、ね、増えるので、あの小腸で余分な脂肪の吸収とかいうのはなくなるので、まあ、太らないと思いますよね。
はい、わかりました。ここからは誰もが迎える老い、老化についてお話を詳しくお伺いしていきたいと思います。老化といいますと、まずあの健康寿命という言葉をよく聞くんですけれども、これはどういったものを指すんでしょうか？
健康寿命というのは、まあ、自立して健康に、ね、生活できるという期間を、まあ、健康寿命というわけです、
うん、
だから介護のお世話にならないというのが、まあ、健康寿命定義ですね、うん、
はい、
であの、まあ、2010年の厚生労働省が発表しておりますけども、まあ、現在日本では、男性が 70.42 歳、
はい、
女性が 73.62 歳です、
うん、
で、まあ、それぞれ寿命が79歳かな、はい、9.5 歳と 86.3 歳なので、
はい、
まあ、男性の場合やったら9年間、
うん、
で女性の場合だったら13年間ぐらいあるんですよね、最後死を迎えるまでね、その間介護の世話になるということで、
はい、
まあ、できるだけそういう期間を短くするのが大切なんですよね、
はい、
だから要は健康寿命を延ばして普通のまあ寿命と接近させるというかな、
うん、
ってことが大切で、まあ、要は健康な状態で長生きして、
はい、
ですぐに寿命を終えるというのが理想的な形で、
うん、
まあ、いわゆるピンピンポックリと、
はい、
ということで、
まあ、
ピンピンコロリという人も言ってますけども、まあ、そういうあの死の迎え方が理想的な迎え方と、うん、まあ、言われています。
うん、はい、そうですね、私もやっぱりそうなりたいなとは思うんですけれども。
そうですね、
ではその健康寿命を延ばすにはどうしたらいいんでしょうか？
は
い、
それはね、普段の生活が大切なんです。また前に戻りますけども
、
普段から、自分で自己管理をする。ほとんどの、はい、慢性疾患、高血圧、糖尿病、それからあと、まあ、高脂血症は全て生活習慣病ね、だから 正しい食生活、生活をしていたらならないはずなんですね。遺伝的な体質もありますけども、
はい、
だからそれをしっかり、自分で見直していただいて、
はい、
でどうすればいいかということを考えてほしいんですよね。で考える材料は今も巷にいっぱい溢れてます。テレビもあるし、ね、当然このラジオもあるし、それからインターネットもあります。で、まあ、そういうのも大事なんですけども、
はい、
やっぱりあの聞くだけじゃなくて一方的に、
ええ、
医療機関に行かれて、はい、身近な診療所に行かれて、まあ、先生とのやり取りであの認識していただいて、で一緒に考えてもらうと、先生と一緒にね、どうすればいいかと、いうことが一番大切だと思いますね。で、まあ、具体的に言いますと、やっぱ先ほど言いました食事に当然ですけども、
はい、
やっぱり運動していただきたい。食事で頭はねクリアだけども、
はい、
体が動かないから結局寝たきりになると、そういうのが一番困りますんでね、だから普段から寝たきりにならないように、まあ、運動していただくと、
はい、
で運動といっても体質のことを考えずに、まずは歩くと、ね、下半身を維持すると、
はい、
下半身の筋力を維持するってことが大切です。
あ、筋力が大事なんですか。
そうです。だから立つのもね、歩くのも全部筋力がいりますから、筋肉が痩せてくれば当然ね歩けない立てないということになりますからね、でまずはまあ皆さんご存知のようにだいたい30分ぐらいね毎日歩いていただくと。で、まあ、歩くスピードとしては、まあ、隣の人とお友達と一緒に歩いてて、
はい、
まあ、会話ができる程度、
ゆったりと言いますか軽い目ですね。
そうです。要は維持するだけですからね。今から例えば年取ってからオリンピック出るとかね、
はい、
そういうのは別ですけどね、とりあえず維持するという目的であればそれで十分だと思います。であと脈拍数をね時々測ってほしいんです、歩いてる最中ね。で、あの脈の測り方分からなかったら、まあ、診療所の先生に、ね、聞かれたらいいと思います。で、まあ、一応目安、
はい、
計算式がありまして、220引くの年齢ね、かけるの 0.5 から0.6 と、あくまでもこれ目安ですよ。だから、まあ、要は会話ができる程度やったら大体これぐらいになってるはずですからね、まあ、それで歩いていただいたらいいと思います。で、まあ、特にね、はい、歩いてると汗をかきますよね、で水分補給も大切なんです。で大体まあ30分歩いてくると、まあ、最初の 10分15分で体が温まってきて、それから汗が出てくると思うんですよね、そうするとやはり水分補給していただきたいんですけども、
はい、
運動する前にコップ1杯の水、で運動中に同じコップ1杯の水ね、
はい、
最後終わってからも水と、ことで3杯飲んでほしいんですよね。で3杯飲むと大体まああの少なく見積もっても、
はい、
ペットボトル 500cc のね1本ぐらいは飲まないといけないということですから、まあ、あのペットボトルを500持って行って散歩されたらね、
はい、
いいと思うんです。で、まあ、できればその水でも結構ですけども汗かけてその塩分が入ってますんでね、
はい、
その分補給のためにあのスポーツドリンクとか、
あ
でスポーツドリンクの中には結構糖分が高いものがありますから、
そうですね、
そういう場合ちょっと水で薄めるなりねされてもいいと思いますし、はい、
この運動する時の注意点って何かありますか。
そうですね、あの時間帯が割と大切なんですね、
はい、
まあ、早朝はね避けてほしいんですね。朝一番に、
はい、
歩くのは健康的で良さそうなんですけども、ね、あのちょうど、自律神経の変わり目なんですよね。寝てる間に副交感神経が良いなって、
はい、
で起きる手前ぐらいか交感神経が、ね、スイッチしていくんですけども、まあ、その頃一番脳卒中とか、ね、心臓病の発作が起こりやすい、だからしばらく落ち着いてから、まあ、30分ぐらいね、家でこう、少しこうあのリラックスして、
はい、
まあ、柔軟体操ぐらいだったら大丈夫ですかね、そ
の
されてから行ってほしいんですね。
そうですか。なんかね朝早いといいようなイメージがあるんですけれども、
はい、
ちょっと間を置いてから。
そうです。あとね、あの特に冬場なんかの気温も下がってますし、
はいはいはい、
で暗くなってるんで危ないですよね、やっぱり、
そうですね、
まあ、そういうこともあるんで私はもう朝起きたすぐ歩くんやっていう人もいてますけども、ちょっとその辺考えてほしいなと思ってます。
そうですね、
まあ食後にね歩かれる方もあると思うんですよ、で食後すぐはちょっとやめてほしいんですよね。というのはやっぱ胃腸系の方に血流が全部いってしまってるんで、
はい、
歩くとやっぱりしんどいし、であとあの心臓の方のね発作を起こされる方もいますんで、だからちょっとやっぱりあの食後1時間ぐらいはあのお家でいらっしゃって、その後胃の方の食事が全部ね、 消化管の血流が全部下がっていった時、なくなった時に歩いて帰った方が歩きやすいと思うね。
あと今みたいにちょっとものすごく暑い時期もちょっと避けた方がいいですかね。
そうですね、それ、僕自身、患者さんにはそう説明してますね。熱中症になる危険があるので、歩くとしたら涼しい時に歩くと、といっても早朝は困るし、あと夜遅くもちょっとやめてほしいというふうには言っております。
で実際的にその歩くウォーキングの効果ってどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、歩くことによって、脂肪が燃えやすい体に変わっていくということですね。というのは筋肉量が増えてきますので、燃えやすい体になってくるということですよね。それとあと、歩くということによって、足の方、特に骨の方に刺激がいきますので、増骨力が、増して骨量が増えて、骨粗鬆症になりにくくなりますね。それとあと血管、血流が良くなるので、動脈硬化、食べ物も注意していただきたいんですけど、動脈硬化抑制にも有効だし、と言いますのは善玉のコレステロール、HDL コレステロールというのが増えてきますので、動脈硬化抑制には非常に有利ですね。景色を見ながら、歩きますので、あと人と会話もありますから、外出するということですからね、だから認知症の防止にもいいと思います。
そうですね、わかりました。ぜひ健康でね、生きていきたいものなんですけれども、今って超高齢化とも、これからなっていくと言われていますけれども、実際のところどうなんでしょうか。
そうですね、核家族化していってで、都会は、結婚すればみんな独立していくわけですよね。そうすると子どもさんの数も減ってきてますので、究極は例えば若夫婦2人でそれぞれの両親を養うって形になるわけですよね。だから若者1人で老人2人を支えるという形になってきますんで、そうなるとちょっとかなり大変になってきますよね、若い人にとっては。だから健康で長生きしてくだされば、ある程度ね、働きもできますよ、年寄りでもね、だから若者の負担も減りますので、できれば最後まで健康で長生きしていただきたいというのが、国の方針 で、で国としてもやはり先ほど言いました健康寿命を伸ばしていくというのが最大の目標ですね。ただそれを進めていっても、お年寄りは増えるわけですから、病気になる人もね、結構増えるわけです。例えば2025年にはだいたい高齢者人口 1.5 倍に増えますからね。だからその受け皿が必要なんです、で受け皿としてその病院のベッド数は、もう増やさないという方針になってますので、それ以外の老健施設とかね、あと高齢者専用 の、賃貸住宅とか、そういう介護の方の収容先が増やしていかなければいけないということになってます、で最終的に、見取りお亡くなりになるという場所を、これからも作っていかないといけませんので、というのはやはり病院ベッド数が限られてますので、そこで最後を迎えているのはなかなか難しくなってますので、できれば病院外から介護とか、あと在宅のところで最後を迎えられるような形にするというのが国の方針ということです。
そうですね。さて最後に先生にお伺いしたいんですが、医師や医療機関 の、 今問題ってどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、毎年医学部卒業して全国的にお医者さんの数は増えてるんですけども、今問題になってるのは、地域ごとに偏在していると、で特に地方の方の偏在はよく分かるんですけども、大都市部でも偏在が問題になっているということが、最近分かってきました。で例えば、大阪府の場合は全国平均、10万人人口あたり、217人の医師がいるんですけども、大阪府は250人、だから人数的には足りているわけですよね。ただ細かく見ていきますと、やはり大阪の中でも偏在があるということで、例えば北摂の方の豊野郡ですね、豊野医療圏、吹田、豊中、池田、それから美濃の4市ですけども、そこでは、328人いらっしゃるんですね。で、この養子のある中川内の方は162人ということで、一応大阪の医療圏の中では最下位になっていると で、まあ、ちなみに堺市の方は194人ということで、はい、やっぱり医師の数がまあ偏在してしまっているというのが一つ問題点ですね、
はい、
であと特定の診療科が減っていると、で問題になっているのがやっぱ内科医、外科医、小児科医、はい、あと産婦人科医と、まあ、減少しているということで、やはり医学部の学生の思考がちょっと変わってきたのか、まあ、いわゆるしんどい科には行きたくないということで、まあ、この先挙げた内科外科にはやっぱ人が少なくなっているということみたいですね、であとベッド数の関係もありましてね、
はい、
その少ないまあ、この地区ちょっとその数少ない割にはベッド数が多いんです、ということは医師1人当たりのベッド数、受け持ちベッド数が多いということで、まあ、医師の負担も大きいということで、やはりなかなか医師が、集まらない、いつかないっていう原因になってるのかなと思ってます。だからこれを解決するためには、
はい、
まあ政治の力とか行政の力が必要だと思うんですけども、まあ、それ以上にまずできることはやはり住民の皆さんに、健康意識を高めていただいて、で自立した患者さんになってほしいと。で、まあ、医療機関と、まあ、連携して、
はい、
まあ、一番身近な診療所、で診療所の方からまたこちらの病院ね、市立病院の方に紹介していただいて詳しい検査をして、はい、で病気を早期に見つけて、
はい、
でまた診療所の方にお返しするというような、まあ、医療連携がスムーズにできれば、こういう困難な状況ですけども、十分対応できると考えてます。だからまずはやはり身近な診療所の方を行かれて、
はい、
自分の合った先生を見つけていただいて、まあ、その先生と一緒に、まあ、自分の健康状態を考えて、はい、まあ、自立した、患者さんになっていただくというのが一番大切なことだと思います。
はい、そうですね。こういった、まあ、その医師の偏在ですとか医療機関の問題を挙げていただきましたけれども、はい、これはちょっと今すぐ改善ってなかなか難しいところもあって、そうなるとやっぱりお一人お一人の自分の体への考え方ということになってくるわけですね。
そうですね。それができれば、まあ、一番困難な状況ですけども、
はい、
それで患者さんの自立が促されて、健康寿命が良くなれば、モデルケースとして認められるかもしれませんね、だから今逆行にありますけども、
はい、
逆手にとって、で住民の皆さんの健康意識を高めて自立する方向に持っていければ、必ずしもその環境の問題とか、医師の数とか、そういうことは関係ないところに着くと思うんです、はい、
なるほど、分かりました。一人一人の心がけで、まあ、より良い生活の質をキープできるように頑張っていきたいものですね、
はい、
はい、ありがとうございます。情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳。本日のお話は八尾市立病院内科部長の栗原俊直先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。